列王記上18章30節から。エリアはすべての民に向かって、私の近くに来なさいと言った。すべての民が彼の近くに来ると、彼は壊された主の祭壇を修復した。エリアは、主がかつてあなたの名はイスラエルであると告げられたヤコブの子孫の部族の数に従って12の石を取り、その石を用いて主の皆のために祭壇を築き、祭壇の周りに種にセアを入れることのできるほどの溝を掘った。次に焚き木を並べ、お牛を切り裂き、それを焚き木の上に乗せ、四つの亀に水を満たして、生贄と焚き木の上にその水を注げと命じた。彼がもう一度と言うと、彼らはもう一度そうした。彼がさらに三度目をと言うと、彼らは三度同じようにした。水は祭壇の周りに流れ出し、溝にも満ちた。捧げ物を捧げる時刻に、預言者エリアは近くに来て言った。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、あなたがイスラエルにおいて神であられること、また、私があなたのしもべであって、これらすべてのことをあなたの御言葉によって行ったことが今日明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。そうすればこの民は、主よ、あなたが神であり、彼らの心を元に返したのはあなたであることを知るでしょう。すると主の火が下って、焼き尽くす捧げ物と焚き木、石、塵を焼き、溝にあった水をも舐め尽くした。これを見たすべての民はひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。エリアはバールの預言者どもを捕らえよ、一人も逃がしてはならないと民に命した。民が彼らを捕らえると、エリアは彼らをキション川に連れて行って殺した。本日の説教題、主こそ神です、は18章39節から示されました。新共同訳旧約聖書の564ページになります。39節で、すべてのイスラエルの民はひれ伏してエリアに言います。主こそ神です、主こそ神ですと。それは主なる神様こそ唯一の神様であられることが民の見ている前で明らかにされたからです。預言者エリアの、主よ、私に答えてくださいとの叫びに答えてくださったからです。38節にありますように、主の火が下って焼き尽くす捧げ物と焚き木、石、塵を焼き、溝にあった水をも舐め尽くしてくださったからです。主の民の前で主なる神様が御力を示されたとき、バールにひれ伏した王やバールの預言者たちも、預言者たちの過ちも明らかにされます。エリアは主の預言者として、主の民イスラエルを主なる神様に立ち返らせ、主の御言葉への信頼と 主の御心への忠誠を呼び覚ましました。イスラエルの民は主こそ神ですとの信仰告白へと導かれ、全能の主なる神様こそが自分たちの祈りに応えてくださると改めて知らされました。主の民である自分たちは主なる神様に祈る礼拝へと導かれていると知らされたのです。そして新しい主の民イスラエルである私たちキリスト教会の民も主なる神様を褒めたたえて、父子聖霊なる神様に祈る礼拝へと導かれているのです。ダビデ、ソロモンと続いたイスラエル王国はソロモン王の死後南北に分裂します。北王国イスラエルと南王国ユダとに分裂した状態は、北王国がアッシリアに滅ぼされる紀元前722年まで約200年間続きます。もともとソロモンに仕えていたエフライム族のヤロブアムが反旗を翻して北王国イスラエルの王となり、イスラエルの党の部族を統治します。その一方でソロモンの息子レハブアムは南王国ユダの王となり、エルサレムを首都として主にユダ族を統治します。分裂した兄弟国が仲が良いはずもなく、主なる神様の祝福を受けた主の民イスラエルの王たちが治める王国は次第に衰退して滅亡へと向かっていきます。列王記は南北の王たちの治世を交代で書き記しますが、主の御心に従う王はほとんどいませんでした。主なる神様が支配されるイスラエルの民が神様に王政を求めたのは誤りであったのでしょうか。その責任はそれぞれの王が負わなければなりません。北王国では初代の王ヤロブアムがベテルとダンに金の子牛を置き、それ以来歴代の王たちは偶像礼拝の罪を重ねていきます。また北王国はクーデターによってたびたび政権が変わり、宗教的にばかりではなく政治的にも不安定でした。6人目の王オムリはサマリアを都とし、その息子アハブ王の治世は王妃のイザベルがバール宗教を広めたことで罪を重ねた時代でした。バールは豊かな実りをもたらすといわれる男性の神で、女性の神はアシェラです。アハブ王は首都サマリアにバールの神殿を建てて祭壇を築き、アシェラの像も作りました。一方で主なる神様の祭壇は壊されたまま放置されていました。イスラエルの民は約300年かかってパレスチナの農耕地帯に入り込み、農地を取得しました。ところが、軍事的な勝利とは裏腹に、民の生活、産業、文化、宗教などの面では、征服した民族によって征服されつつあったというのが実情でした。岩石砂漠の荒れ野に天幕を張って移動し、質素な生活を送っていたイスラエルの民が パレスチナに住む高い生産力と文化を持つ農耕民族からあらゆる面で強い影響を受けます。紀元前9世紀半ばに活躍した主の預言者エリアは容赦なく入り込むバール宗教と戦い、イスラエルの民を主なる神様のみを信ずる信仰へと立ち返らせたのです。アハブ王は外国貿易によって国力を強めるため、地中海に面して貿易が盛んなフェニキア人の都市国家シドンの王女イゼベルを王妃として迎えます。このイゼベルによってバール宗教と大量の偶像がサマリアの宮廷に持ち込まれるのです。またイゼベルは450人のバールの預言者と400人のアシェラの預言者を抱え込みました。聖書には言葉を預かる預言者、預かるという字を書いて預言者と記されていますが、主の御言葉を預かって告げるのではなく、未来に起こることをあらかじめ予測する預言者、あらかじめという字を書く預言者と記した方が良いでしょう。バールの預言者の役割は神がかりのポンコツ状態になり、人間の願望の実現をバールに強いることです。アハブ王はヤハウェ信仰を捨てたつもりはありませんでしたが、イザベルの影響を受けて首都サマリアにバールの神殿を建てて祭壇を築くことに何の矛盾も感じない人でした。アハブにはヤハウェ信仰とバール宗教という相入れないものが併存していたのです。アハブは唯一の神様をいくつもの神々の一人として拝んだのです。イスラエルの王としてさすがに主なる神様を捨て去ることはできないけれども、多くの利益は主ではなくそれぞれ専門の神に願い求めました。いつの間にか自分の求めに応じて人間が神を選んで利用しているのです。この主の日に与えられました列王記上18章30節以下をご覧ください。30節でエリアは私の近くに来なさいとすべてのイスラエルの民を呼び寄せ、まずは壊された主の祭壇を修復しました。この頃主の祭壇は主の礼拝が廃れたため壊されるに任されていたのではありません。主の礼拝を排除しようとするバールの預言者たちのような人によって破壊されていたのです。エリアは国王だけではなく主の民にもヤハウェ信仰を思い起こさせようとしました。12の石で祭壇を築いたのはイスラエル12部族が、31節にありますようにあなたの名はイスラエルであると告げられたヤコブの子孫であると伝えるためです。エリアは36節37節で主に祈ります。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、あなたがイスラエルにおいて神であられること、また私があなたのしもべであって、これらすべてのことをあなたの御言葉によって行ったことが今日明らかになりますように私に答えてください。主よ、私に答えてください。そうすればこの民は、主よ、あなたが神であり 彼らの心を元に返したのはあなたであることを知るでしょうと。すると突然主の火が下ってきて捧げ物と焚き肉を焼き尽くしました。これを見てすべての民は恐れを抱き、主の前にひれ伏しました。ひれ伏すとは礼拝を意味します。そして民は39節、主こそ神です、主こそ神ですと信仰を告白したのです。エリアの名前の意味はヘブライ語でヤハウェこそ神であるという意味です。エリアはその名前の通りにヤハウェという皆の聖なる主なる神様こそが唯一の神様であられると証ししました。主なる神様を全能にして唯一の誠の神様であられると信じるヤハウェ信仰は、神様はこの世界のすべてを作られ愛によって支配しておられると信じます。バール宗教のように万物に神が宿るというような自然宗教ではありません。いくつもの神々の中から人間の都合や必要に応じて御利益のある、いわば専門の神を選べる御利益宗教ではありません。主なる神様は自然を超越されたお方であられ、いかなる被造物をも超えておられます。エリアはヤハウェ信仰が風前の灯火となっていた時代にバールの預言者との戦いに勝利し、ヤハウェ信仰をよみがえらせました。実りを求めてバールを拝むイスラエルに主なる神様だけが豊かな実りをもたらすお方であられ、バールは無力であるとお示しになったのです。聖書が厳しく排除し激しく戦っているのは立法主義と偶像礼拝です。立法主義は自分の力で救いを勝ち取るあり方で、偶像礼拝は自分のために神を利用するあり方です。ここでエリアが戦っているのは偶像礼拝です。偶像は豊かな繁栄を約束します。繁栄を求める人間は偶像を拝みます。恐ろしいのは私たちの信仰が偶像礼拝になってしまうことです。実会の第一の戒めは、あなたには私を置いて他に神があってはならないです。私を置いて他にを私と並んでにしてしまってはいけません。主なる神様を捨てるのではありませんし、見切りをつけるというのでもありません。主なる神様を誠の神様と信じながら、自分が今あるのは神様のおかげであることを忘れて自分の平安や名誉を求めてしまうとき、私たちも私たちの信仰も偶像礼拝となってしまうのです。エリアは自分の都合や必要に応じて自分のために神を選んで利用してしまう偶像礼拝と戦いました。干ばつを終わらせ雨を降らせようとしてバールを選んで豊かな実りという御利益を得ようとして得ようとしたバールの預言者たちに勝利されました。雨を求めるあまり いつの間にかバールを拝んでしまっていたイスラエルの民を、主こそ唯一の誠の神様であられると信じるヤハウェ信仰へと立ち返らせました。十戒の第二の戒めは、あなたはいかなる像も作ってはならないです。主のしもべとして、ただ神様のご栄光のためにある私たちであるのに、少しは自分もいい思いをしたいと私たちは思ってしまいます。こうして私たちの信仰も偶像礼拝になってしまいます。そのような私たちのためにイエス様は荒れ野で悪魔の誘惑を退けてくださいました。自分の欲求、願いを満たすために神様を試み、悪魔に屈する誘惑を退けてくださいました。悪魔のささやきを断固として退けられたイエス様は、自分の思いを偶像にしてしまい、神様の御心に勝ってそれを実現しようとする偶像礼拝を退けられたのです。イエス様は死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで御心に従順であられました。そして私たちのために体のよみがえりと永遠の命に至る救いへと至る道を開いてくださいました。そうであるからこそ、私たちは、子なる神様であられるこのお方を置いて他に、いかなる神をも必要としません。私たち、新しいイスラエルとされた教会の民は、キリストの体に連なり、キリストの体なる教会に連なり、主こそ神ですと主を褒めたたえ、御心を求めて祈り、礼拝を守り続けるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。イスラエルの民は、主こそ神ですとの信仰告白へと導かれ、全能の主なる神様こそが自分たちの祈りに応えてくださると知らされました。主の民である自分たちは、主なる神様へ祈る礼拝へと導かれていると知らされたのです。どうぞ新しい主の民イスラエルである、私たちキリスト教会の民を、主なる神様を褒めたたえて、父子聖霊なる神様に祈る礼拝へと導いてください。あれので悪魔のささやきを断固として退けられた主イエスは、自分の思いを偶像とし、神様の御心に勝ってそれを実現しようとする偶像礼拝を退けられました。主イエスは死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、御心に従順であられたからこそ、私たちのために、体のよみがえりと永遠の命という救いに至る道を切り開いてくださいました。そうであるからこそ、私たちは、子なる神様であられるこのお方を置いて他に、いかなる神をも必要としません。どうぞ私たち、新しいイスラエルとされた教会の民を、キリストの体なる教会に連なり、主こそ神ですと主を褒めたたえて、御心を求めて、礼拝を守り続けるものとしてください。私たちの尊い救い主、 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。